はい、どうも皆さんこんにちは。本日はAmazon キャンペーンの、特典としまして、内向型営業のカリスマ渡瀬健さんをお呼びしまして、2人でですね、内向型の人ですね、口下手とか上がり症の人でもこうすれば頑張って営業できますよみたいなことをですね、どんどん聞いていきたいと思っています。よろしくお願いします。今僕の目の前に渡瀬健さん座っています。で、渡瀬健さんの簡単なプロフィールちょこちょこっと言っていきたいと思うんですけども、一応、1962年生まれの神奈川県出身です。ちっちゃい頃から極度の人見知りって書いてましたけども、うん、
はい、
本当に人見知りだったんですか？
いや、もう人見知りでしたねひどかったですね。
どのぐらいひどかったんですか？
まずこう人見知りというか知り合いともうまく喋れない
方
ですね、
はいはい、
近所のおばさんとかよく子供の頃道歩いてると声かけてくれますよね、元気とか、
はい、
あれに対する返事が一切できなくてですね、そうこうなんか目をそらしながら
いいですね、いいですね。なるほど。あとずっとあるんですけど、小学校の通信簿にはいつももっと積極的にと、
はい、もう必ず書かれて積極的にって言われても、まあ、そうやりたい気持ちはあるんですよね、で積極的なこの異文を発言するこうなんて見てると、
はい、
羨ましいなと思って見てるんですけど、
そうですね、
できなかったんですよね。まあ、頑張ろうとしたんですけど、
はい、
まあ、どうしてもできなくて。
授業参加の時ではどうだったんですか？
はい、親が来て、全然無視してますよ
いいですね。
なんかね、
うん、はい、なるほどなるほど。こんな感じでお互いちょっとこう人見知りというか内向型なんで一つ進んでいきたいと思います。はい、よろしくお願いしますね。はい、それでそうそう、そこから明治大学商学部、商学科を卒業しまして、もうここから社会人の話になるんですけど。
はい、
一部上場企業の精密機器メーカーに入社しましたと、はい、でその後リクルートに転職とありますけども、はい、転職した経緯みたいな部分ってちょっと聞きたいんですけど、なんでかって言いますと、うん、内向型なのに、うん、リクルートのイメージだとイケイケの軍隊じゃないですか、
はいはい
はい、言い方悪いんですけど、はい、なんでなのかなみたいな、
はい、それはね、実はよく聞かれることです、
はい、
リクルートにどうしても入れなくて入ったわけではなくて、
はい、
まずその最初の会社を辞めたかったのがまずきっかけ、辞めるが先だったので、
はい、
ずっと営業になっちゃってたんですけども、
はい、
ただその商品が、まあ、社名はちょっと出せないですけど、
はい、
商品があまりこう良くないクレームの多い商品を扱わされてたんですね、
はいはい、
ちょうど新規事業バブルの頃で、
はい、
新規事業でこう新しいことを始めたばっかりのところに配属されて、
はい、
その新しい商品がもう全くこのクレームが多い、
お
で正直1個売ると2回クレームが来るっていうクレーム率 200% という
ある意味すごいですね。
しかもそれ精密測定機械だったんですね、
はい、
なのでその一番こう故障しちゃいけ
ない
部分がそうなっちゃったんで、
はいはい、
非常にこの売りにくかったというか、最後は売るのが嫌になったというか、うん、仲のいいお客さんには、
はいはい、
もううちの買うんだったら、
はい、
ライバル会社のこっち買った方がいいよって正直本当に勧めちゃうわざるを得ないぐらいだったんですよね。そうなるとやっぱこうね、
はい、
ちょっとそんなことしてたら会社にはいられないなというのが自分であって、
なるほどなるほど、
で辞めちゃったんです、
はいはい、
次も決めてる、
はい、でそこでなぜリクルートだったんですか、うん、
でもう自分は本当営業はもう向いてなくて嫌だなとずっと思ってたんです
けど、はい
はい、ただその、ね、その思いっきり売れない商品を扱ってる営業しかやったことない
んだ
と
思
うんですよ。自分は向いてないんだろうけども、はい、で1回でいいからその自信が持てる商品を扱ってみたいなと、でそこでやっぱり嫌だったらやめようと思って、
はいはいはいはい、
で友達に聞いたら、まあ、友達がそのリクルートに入ってる人で、リクルートはその自信持って売れるよって聞いたんですね。 まあ、他にもいろいろそういう話あったんでしょうけど、はいはい、たまたま聞いたのがそのリクルートに直接勧められたんで、
はいはいはいはい、
じゃあつって面接受けて、
はい
はい、
でリクルートの何を最初担当したんですか。
募集内容は、ね、営業と政策って書いてあったので、私はどっちかというと政策1番営業2番って書いたんですね、
はいはい、
でそしたら、まあ、面接時に、
はい、
まあ、あなた営業しかやったことやってないから営業ねスパッと営業でしたね。
なるほど、なるほど。
最初から営業でしたけど、
で営業だったんですけど、やっぱり最初の扱ってない商品とか いろいろ和田さんの中でなんか葛藤とか、なんか意外にスパンと売れたわけじゃない
ですね。いや全然売れなかったですね。あの確か商品はいい良かったんで、はい、みんな自信を持って売れるんですけど、
はい、
高かったんですよね。いいけど高い、
はいはい、うん、
まあ当たり前のことかも、今考えるとまあそれは当たり前のことなんですけどね。ただやっぱりこの高い商品をライバル会社と比べて高い商品を売るっていう、今度もう一つのハードルが出てきて、
はい、
最初は売れなかったですね。あともう一つ言うと、
はい、
こう周りの人が本当にあのイメージ通りのイケイケの人が全てだったんですよ、
はいはい、
ほぼその中で私が入ってたんで非常に逆な意味で浮いててあのしかも売れなくて、
はい、
肩身の狭い思いをずっとしてました、
はいはい、それ大体何歳ぐらいの時だったんですか。
これが27か8かそのぐらいだと思います。最初の会社で4年半ぐらいいたんで、
はいはい、そうですか。多分その頃で今の和田さんみたいな内向型の人だと、しかもバブルの時って考えるとみんなイケイケですよね。
イケイケなんですよねみんなそれで売ってくるから、
はい、
それが正解だと思うんですよね。
そうですね、
確かに、うん、
それでもやっぱりあの営業辞めずにいらっしゃって、
はい、
でやっぱり何かの転機でナンバーワンになったんですね、和田さん、
ガンとなりましたね、一応、
は
あ、あの半年はもうほぼゼロだったんですけども、
はい、
それから半年6ヶ月ゼロで、あとの4ヶ月でガーッと売れて、で一応その当時の全国の営業マンの達成率ですよね、達成率、目標達成率トップというのに
すごいですね、
なりました。
全国ですもんね。
全国ですね。
すごいですね。皆さん何やってるか聞きたいですね僕も聞きたいです、はい、お願いします
何をやったかっていうのをやらなかった
あ、やらなかった
やらなかったことを作った、作ったというか、やらないことを決めたのがきっかけだと思うんですけど、
はいはい、
それまではやっぱりこう周りがみんなこうガンガン、でガンガン行けば売れると思ってたんですよ、
はいはいはい、
自分は苦手だったんですけど、一生懸命こう練習してトークの練習とかね、明るく振る舞う練習をしたんですよ、
はいはい、
苦しみながら、
はい、
でもそれやってる最中がやっぱ売れなくて、で、あることをきっかけに辞めたんですね、
はい、
自分でも、
はい、
無理に喋ったりすること、
あ
無理に喋るってことはもう自分に無理なんで、
うん、そうですね。
で今思うと無理して喋ってる営業マンってちょっとお客さんから見て痛々しいじゃないですか。こいつなんか気合入ってるけど空回りしてるなみたいなそう思われてたんですよね。
あ、
うん、で一回やめそういうのやめて、
はい、
もうそのまま行こうと、うん、で本当に商品はいいと思ってるんだったら、それをそのままストレートに相手に伝えればいいかなというのが一番大きな変化でしたね。
じゃああれなんですかね、会社からなんかこういうふうにやれば売れるよみたいなセールストークみたいな台本みたいなあったんですか。
覚えてないんですけど多分なかったと思います、
うん、もう皆さん独自のスキルで
確実
で、
確実というか、まあ先輩社員に最初ついてって、
はいはい、
それを見てそれを覚えるっていうのがパターンでしたね。 OJT ですね。
すごいですね、うん、オリジナルのことで確立してしまったわけですよね。
そうですね。ただまあオリジナルといってもその時そのきっかけになったのは一人、
はい、
ある先輩がいまして、あまりに売れない僕を多分見かねて声かけてくれた、
はいはい、
で彼はその部署の中で一番中心の人物で、一番売れてて一番明るくしゃべるタイプだったんですね、
はい、
で彼が僕のところに声かけて、あのちょっと俺の営業を一緒に見ないか、見に来ないかって誘ってくれたんですよね、
はいはい、
でまあ、誘われたんですけど、誘われたのは嬉しいんですけど、はい、ただ彼の営業を見せられても真似できないなっていうのは正直なところありました
ね、はいはい、
うん、一応連れついてってで見せてもらうことになったんですけども、そして彼が営業を始めたんですけど、なかなか始まらないんですよ、
はい、
お客さんの前に、
はい、
でどうしたのかなと思ってたら、まあ、ほぼ喋らずにですね、ボソボソと思い喋ってるのはお客さんの方で、ずっとお客さんが喋ってて、
はい、
でこっちはハーハーとかなんか聞いてるだけで、でなんかあこの人営業する気ないんだなって思ったんですよ、
はい、
あこの人このお客さんには売らないんだとか思って、そんなこと思ってたら最後にお客さんの方からあじゃあこれ今回これお願いしますみたいな、売れちゃったんですね、
はいはい、うん、
で分かんなくてですね、そういうパターンを見たことがなくて、
はい、
たまたまかなと、たまたまそのニーズがあるお客さんだったのかなと思ったら、その次を行っても同じパターン、
はい、
その次を行っても同じパターンで、
はい、
結構あんまこう営業マンがベラベラ喋らずに売れるというのを3連続見せつけられたんですよ、
はい、
そこでそれが結構衝撃でですね、
あ
初めて見たんですよね、それが、
はい、
うん、あこのパターンでも売れるのかっていうのがそこで、何もこう一生懸命喋るだけが営業の仕事じゃなくて、喋るだけが売れる要素じゃないんだよっていうのを初めて知ったんですね。
すごいですね。
で、ね、後で聞くと、はい、その先輩はわざとやってくれてたらしいんです。普段はやっぱり喋ったりするらしいんですけど、
ね、はいはい、
私に見せるためにわざと無口な営業を演じた。まあ、そういうことができる人だったんですよね。
すごいですね。
すごい人ですよね。
両方できるっていうのも
相手に合わせて多分できる人なんですよね。
すごいですね。でそれ見て、
それ見て、
うん、私さんは
そうトークの練習をもうやめて、
はい、
でどうしたのかな。あんまりこうこっちからこうトークでガンガン押すのをやめて、
はい、
まずこう相手の状況を聞いて、
はいはい、
そうというスタイルに変えたら、割とこうお客さんもこう喋ってくれるし、はいはい、今までいない手応えをすごく感じるようになったんです、
はい
はい、今までこう喋っても喋っても、まあ検討しそびようで終わっちゃうケースが多くてですね、
そうですね、
それが営業だと思ってたんですけどね、でも後半そうやってじゃちゃんと聞くようになって手応えを感じるようになってから営業の本質はこっちかなって、
もう聞くってことなんですか。
聞く、そうですね。まず相手の状況を知って共有するってことですよね。
はいはい、多分そこやらないですよね。相手の状況を共有するとかしないで一方的に自分の言いたいことを話してみたいな。
そういうことを喋っちゃう、そうですよね。だから多分昔はそれでもある程度売れたんだと思いますよ、時代的に。
はいはい、でそこで全国1位になってから、うん、ずっと続いたんですか。何年何ヶ月とか。
いやもうその翌月で辞めちゃったんです。
あそうなんですか。
1年で辞めるって言っちゃってたんで、
はい、
翌月か翌々月か、
はい、
入るときに1年で辞めるって言って入ったんで、
はい、
約束通り1年で辞めたんですけど、
あ、そこからはすぐ個人で独立して
って感じですか。そうですね。そうリクルートで何が一番収穫が大きかったかというと、はい、フリーで仕事をしている人を見れたっていうことだったんですよ。今まで知らなかったんですよ、
ね、はいはい、
ライターさんとかデザイナーとか、
はいはい、
そしくはフリーでしかも私服でネクタイもせず通勤もせずに自宅で仕事ができて、
はいはい、
直行直帰らしい、
はい、
あこれはいいなと一人で仕事してるし自分の求めていたのはそれだと。
ああ、
福田さんもそうですよね。
そうそう、僕も
クリエイター
。僕も会社勤めしてる時にこの人たち何で食ってんだろうってすごい、
ね、そういう人がね
不思議だったんですけど、
ね、フリーの人がいますよね。
あそう、
性格的にやっぱそっちだろうと思ってリクルートやめて、そのフリーになるためにその知り合いの あのデザイン事務所にちょっと勉強に2年ぐらい行ってから独立しました、
はいはい、そこでは本当に完全にあのデザインの勉強みたいな感じ。
そうですね、あの最初はコピーライター。
あ、はいはいはい。そして今こう独立されたまでの話をいただいたんですけど、うん、そこからですよね、あの本も出版されて、
はい、
今サイレントセンストレーナーとしてすごい輝かしい実績がいっぱいあるんですけども、
はい、
で、そうなんです。でここからなんですけど、なぜ渡瀬さんがあこう内向型話さなくても売れるようになったのかみたいなやつをまたちょっとずつついて聞いていきたいなと思ってるんですけど、はいはい、今の感じのトーン聞いても多分分かると思うんですけど、僕今すごいいっぱいいっぱい精いっぱい話してるんですけど、声張り上げたりして頑張ってるんですけど、普段は僕も渡瀬さんもですね、ほとんどテレパシーで会話する機会が多くてですね、本当に笑ってるだけとかです、ね、そういうのが多いんですけど、はい、今日は僕も頑張って話します。
はい、
はい、そう、今渡瀬さんって本って何冊ぐらい、
ちょうどすご
い直近でいっぱい
出てます。直近で10冊目でしたね。
はい、あの全てもあの内向型口下手上がり症が、
はいはい、
もうほとんどですよね。
ね、半分ぐらい、
半分ぐらい、はい、
そう、前半はあんまりそのそういうのにそういう切り口じゃなくて、
はいはい、
単にこの営業のやり方とか、
はいはい、
そういうノウハウ本だったんですけど、
はいはい、
その当時は全く売れず、
お、
売れなかったんですまあこんなもんなのか、こんな売れないもんなのかなと思ってたんですけども、
はいはい、
まあ、あるところで出した時にその内向型っていうキーワードで出し始めたら、
はいはいはいはい、
それがポーンとこう、
うーん、
今までなんかなく売れたのと反響が大きかったんですよね。あの電話か、
はい、
読者から電話とかメールとか手紙とか、はい、今までそんなもらったことなかった
ので、
それに関しては非常にこう反響が大きくてですね。
渡瀬さんの言ってる内向型の人ってどんな特徴の人が想定してますか、
ね、なるほど、
はい、
そうなんですよね。内向型って言ってもいろんなパターンがあるんですよね、自分を想定してるんですけども、
はい、
ある意味で本当こうみんなと集団でいても、
はい、
率先して喋ることなく、
はい、
喋りたいという気持ちは多少あるんですけども、技術的にも精神的にもそれができず、
はい、
で生地こう刺されて人前に出ることがあると、
はい、
こうしどろもどろなって真っ赤になって汗かいて、
はいはい、
そんなタイプでしょうかね。
やっぱりそういう人だと今でこそもう何ですかね、あの渡瀬さんの本読んですごい勇気づけられた人いっぱいいると思うんですけど、あの運がいいのか悪いのか営業だよって言われた時って多分皆さんショックだったと思うんですよね。
思いますよね。
なんで俺がしなきゃいけないんだろうとか、多分そもそもやっぱり人に会ってどう話したらいいんだろうとかっていう部分からもうあわわわってなってるのかなと思うんですけど、最初渡瀬さんがやっぱりそれでもリクルートで話さないでいいんだって決めたんですけど、うん、あの普段というか今営業をやってる方でしたら最初何から手をつければいいんですかね。もう内向型だと思ってて、
はい、
そうは言っても会社にいる以上売らなきゃいけないみたいなちょっとしたプレッシャーもあるじゃないですか、はい、そこをこううまくこう
なるほど
やり過ごしたい、あの何ですか、成果出したりするには、うん、かといってホームランは出ないですね、性格的に。
まあね、うん、そう、ホームラン狙いじゃないですね。
ないですね。
そう、あの、まあ、バントヒット、
バントヒットを重ねて重ねてそうそうそう
ですね。だからそうだな、まずね、口下手で上がり症な人って、はい、やっぱりそれもともとこの子供の頃からのコンプレックスが私がずっと持ってたんですけど、
はいはい、
そういう人が多くてです
ね、はい、
でそのうまく喋れないかったり積極的になれないというのは悪いことだ、
はい
ていう、多分コンプレックスを持ってる人多いはずなんですよ、
はいは
い、そうなるとその悪いことだから直さなきゃ、
はいはい、
でも直したいけど直せないっていう、はい、その葛藤がずっとあって萎縮してしまって表に出せない、うん、なのであの思ったのはその口下手だったり、はい、その性感が暗かったりっていうのは、
はい、
悪いことじゃないっていうところから入る、
はいはい、
ちょっと結論的なことになっちゃうかもしれないですけども、はい、そう悪くない、
うんうん、
単なるその個性の一つですぎないっていう、
うんうん、
そう思うとお客さんの前でも、
うんうん、
無理に明るくしたりとかする必要がなくなるんですね、
はい、
あの暗い人が無理に明るく振る舞ってるっていうことは元来暗い人がね、
はい、
振る舞うってことですね、ある意味嘘をついてることなんですね、相手にも自分にもやっぱ嘘をついてる人間に対して信頼して物を買おうとは人間思わないと思うんですよ、
うんうんうん、
そのテクニック云々じゃなくて、うん、人間として自分をどう信じてもらえるかっていうのが営業として大事なところだと思いますので、うんうん、
確かに、うん、
そこをその、ね、こうもうオープンにしちゃってそのオープンにするのがまた勇気がいるんですけどね、
う
ん、
そうですね、う
ん、勇気がいるのは分かるんですけども、うん、そこをあえてオープンにしちゃって、うん、福田さんもそうですよね、
そうですね、
うん、もう俺、うん、もう喋れないんで名刺でっていう
人です
もんね、そうです、
はい、
そうするとどうですか、なんかセミナーで例えばそう、
そう、
口下手でって言っちゃうと、
あの最近あの福田さん喋りすぎだってあのようなあの営業妨害的なツイッターとかが多いんですけど、あのそれセミナーなんで一応シナリオを作ってるんでだから喋れるんですけど、いきなりフリーで話せって言われても、うん、僕3分時間もらっても3秒で終わっちゃいますね、うん何に話せばいいんだろうみたいな。
ですよね。
はい。
ですよね。
そうなんです、ね。そんな感じなんです。
そうなんですよね。そう。喋りません。喋れない。もともと喋れないんですよっていうこともオープンにしちゃうことで、
はい、
自分も楽になるし、おそらく聞き手も楽になるはずなんですよね。
はいはい、
この人はこういう人なんだっていう。
うん、そうですよね、うん。この人はそういう人なんだって思ってもらえば楽ですよね。う
ん、楽なんですよね。
うん、確かに
そう。なんかセミナーで最初に話すときはやっぱセミナーの講師たるものをうまく話さなきゃっていうのがあるじゃないですか、
ありました、ありました、
そういう練習をもうすごいして、
はいはいはい、
完全に練習してって臨んだんですけど、はい、途中で質問とかされちゃうとパニクっちゃうんですよねそうどこまで話したっけみたいなものになって、
確かに
そう、そうするとなんかもうねその後がもうグダグダになっちゃう、
はいはい、そうですね、ちょっと僕のセミナー話であれなんですけど、うん、あの僕一番最初にやった時のセミナーって、参加者50人ぐらいの前で呼ばれて行ったんですよであのなんとなくこうプレゼンの延長だなみたいな感覚で行ったんで、あ、はい、まあなんとかなるでしょうって言ったんですけど、もう大間違いで、もう50人が一斉に講師の福田さんですどうぞって言われた瞬間にもうビビってですねあの立って話そうと思ったらもう立てなくて、うん、あちょっと座って話させていただきますって言って、1時間半ずっと座って話してもうそれ時点で俺もう負けたって思ったんですけど、でしかも1時間半あってもう早く立ち去りたいっていうか、うん、もう行って終わろうと思ったら1時間で全部の内容を話して終わっちゃったんです、
はいはいはい、
で30分余ってしまったのにもすごいショックで、うん、こんだけコンテンツ用意したのにもう何も話すことありませんってなって質疑応答で逃げたんですけど、
はいはいはいはい、
質疑応答も何言ってんだかさっぱり分かんなかったので本当に負け犬のまま帰ってきましたね
なるほどね、そうそうそう、なんか早く終わっちゃうんですよね、
そうです、
僕もそうなんです、伸びるってことはまず
ないないない
ないですね、
ないです、だから何ですかね、人を何ですか過剰に意識してるんですよ、
ね、ね、
よく分からない
ですけど、かっこつけてるんでしょうね、かっこよく喋らなきゃっていう意識が多分強いのかな、
はい、
内向がもう僕は多分強いと思うんですよ、
うん、多分あれですね、あの僕もその時理想にしてたセミナー講師の人がいて、その人があのうまい話もうまいんですけどセミナーの演出もうまいんですよ、で僕モデリングした人が、うん、あの講師の なんとかさんです。わーって拍手鳴った瞬間に、はい、F1 のテーマあるじゃないですか。テレレテレレレかかって、じゃじゃーん、じゃじゃーんって登場したんですよね。すげーって思ったんですよ。それにやられて、僕もそれをやろうとしたんですけど、やっぱり気持ちだけではできなくてですね。ああ、やっぱ今日もできなかったって言って、ね、こう偽りの自分をこう目標に掲げてやってたんですけど、はいはいはいはい、ダメでしたね。
ダメですよね。
今もう何にも音楽とかかけなくても淡々とやってますけど、ね、はい、
その方がだから、ね、セミナーコースとしてもそうだけど、うん、営業をやる営業マンとしても自分が楽なはずなんですよね、
はいはい、
苦しくないですよね、うん、演出しないでいいし練習もしなくていいし、で自分が苦しいことって続けられないはずなんですね、は
い、ないですね。
いくら営業は苦しく、ね、我慢することだなと思い込んだとしても、はい、そうじゃないと思うんですよね、
はい、うん、確かに
その辺ですよ ね、 多分ね、
まずあれですね、じゃあ今の営業マンの方でしたら自分こうなんですっていうところをお客さんに伝えるとこから始めていった方がいいってことですかね、
う
ん
う
ん、
と思います。
小田さんは実際自分こんなんですって言ったことあるんですか？
言ってましたね。
あ、うん、伝えることが大事ですね、うん、
そう、でも言わなくても分かってるんですよ。そんなの分かってたよって言われることもあったし、あ、やっぱりそうだったんだっていう時もありましたよね。
なんかすごい今の話でほっとしたというか、いいなんかこうなんか心通じ合えたなみたいな風に思ったんですけど、そこら辺から入った方がいいですよね。
そうそうそうそ
う。うん、
商品の説明をいかにうまくしたって、
はいはい、
売れないものは売れないし売れるものは売れるんですよね。
うんうんうん、
そう、で商品の説明だっていうのはその営業マンが口で言わなくても今ホームページで全部載ってますしね、はいはい、お客さんの方が詳しかったりするんで、
うんうん、
その練習をする時間に当てるぐらいだったら、うん、なんだかな、もうちょっと相手のことを調べる時間、相手のホームページを見てから行く、まあ、そういうのは当たり前なんですけどね。
そっか、じゃあ和田さん最初に事前にお客さんを調べると思うんですけど、なんかそこのチェックポイントみたいなのってありますか？ここだけは押さえた方がいいよみたいな。
はいはいはい、最近はね、はい、みんな個人でブログとかツイッターとかやってるじゃないですか。
はいはいはい、
個人で検索すると意外とこう出てきたりするんですよね。
あ、確かにツイッターダダ漏れですもんね。
ダダ漏れでしょ、
はい、
個人の名前 でツイッター のあれってずいぶん上位に来るんですよね、はい、意外と、は
い、そうですね。
そういうのをちょっとちゃっと調べてみて、
うんうんうんうん、
でその人は何言ってるかとか直近で何を言ったかとか、
うんうんうん、
ブログなんて膨大な量なんで全部読む必要ないと思うんですよ、うんうんうん、最近の 2,3 回見てでそれを最初の話題にするっていうのをやると違いますよ。多分
ちょっとした手間ですけど、そこするかしないかすごい大きいです
ね。すごい大きいですね。でそうすることによって相手はこの営業マンはちゃんと自分のことに興味を持って下調べをしてくるタイプの営業マンなんだっていうことが伝わるわけですね。それだけで他の、ね、横並びの他社よりも頭一つ抜き出ることができる。
そうですね。多分 iPhone 持ってれば移動時間でもチェックできますからね。
そうそうなんですよね。
なるほどなるほど。他には何かありますか？
あと、まあ、本当は喋るのが苦手、
はい、
で自分でこう口で喋るのがうまくできない、
はい、
僕も名刺とかね、
はい、
非常にこの書き込みの多い名刺を使ってるんですけどおかげさまでそうやっぱあれがね非常に効くんですよ。まずあれ渡すと、
はい、
あすごい名刺ですねから入って、
うん、
で向こうがチラシを見てる間をこっちはもう全然何も言わず黙ってて、
はいはいはい、確かに。
で、あ、出身ここなんですかとか、
はい、
本書いてるんですねとか、はい、でそれに対してこっちは答えるだけ で、
うんうんうん、
でそこでもう最初のこうコミュニケーション
が
ちょっと取れますよね、
うんうん、そうですね。確かにやっ
ぱこう初対面で一番何が辛いって最初の話題ですよね、
はい、確かにそうなんですよ。 和田さん、今だといろいろ和田さん切り口あると思うんですけど、はい、最初の時どうだったんですか。あの 見ず知らずのよくわからない職業の人から名刺を渡された時に、どうもなんとかですって渡されたら、最初 どんな対応だったんですか。
最初はもうはぁって言ってそれもそれだけですよね。なんかよろしくお願いしますとかね。
ですよね、うん、僕もそうです、うん、はい、
本当に最初のあの最初の一言ってなかなか難しいですよね。
ですね。で必ず僕天気の話しようと思ってたんですけど、それすら忘れてるんで、ああ天気の話すればよかったと思ったんですけど、ただ夜なのに晴れてましたねって言っても変だなと思って、また何も話題ないなみたいな。
そうなんですね。天気の話だ、今日いい天気ですね、でそうですねで
終わっちゃいますよね。
なかなかね続けられない
ですね。続けられない
ですね。そうするとだから一つ話題でこう会話が一往復して止まって、また次の話題何にしよう何にしようって悩みながら会話してましたね。
そうですね。今和田さんどうやってそれをクリアしてるんですか。
今は、はい、まあ、その事前に準備ができれば相手のことを調べていくのが最初の話題ですよね、はいはい、調べていくことが時間がなくて、はい、このパーティーとかですね、場で名刺交換っていう場合はもうまず相手の名刺、
はいはい、
名刺いじりですよ、
はい、
もう絶対そこから入りますね。名刺をもらった名刺をも見てるってことは下を向いてる状態なので、
はいはい、
我々ってこう人の目を見てなかなか話せないじゃないですか。で名刺を見てるからこう下向いてるっていう、目を合わせなくてもいい状態をまず自分で作り出してですね、
はいはい、
で最初に、ね、なんか見る順番が自分の中で一応あって、文字の大きい順から見るっていうのを自分で仮定してるんです
よ、はいはい、
で大概名前が大きいですよね。で名前を見て、でその名前が変わった名前とか読みづらい名前、
はい、
変わった漢字を使ってるとか、はい、かっこいい名前とか、そういうところにまずこう食いついて、
名前から
なんて呼ぶんですか、
はい、
とか、ね、
はい、
変わった名前ですねとかね、そうするとあの変わった名前の人って、
はい、
そういう質問を多分受け慣れてるんですよ ね、
そうなんですよね。
自分なりの答えを持ってるんですよね、はい、そうするとこう来たって感じで喜んで答えてくれるケースが多い。
はい、ね、
確かに、うん、そこを使いますね。
で名前も平凡だから、
名前も平凡だったら
平凡って言った
らいいんですか。はい、そしたら今度社名に行ったり、肩書きに行ったり、はい、事業内容に行ったり、はい、あと住所に行ったりとかですね、はい、うん、ここは駅で言うとどこなんですかみたいな聞き方とかですね。
それも出てこないですよね。僕住所見て、あ、ここ行ったことありますねぐらいしか言えなくて、
それでいいと思うんですよね。土地の話題ですからね。
とにかくなんか名刺を突破口にしてまずなんか話題振るっていうのが大事なんです。
そうそれができれば、
はい、
いいんじゃないですかね。あとは、
そうですよね。確かに。ただあのそうだ、話ベタなんですけど、やっぱりちょっと困ったなっていう経験とかないですか。あの名刺交換してて、僕あったのは、名刺交換もなんですかね、ほどほどにいきなり聞いてもないことをバーッと喋られる時がたまにあるんですよ。
はいはいはいはい、
で困ったのが、だって福田君はあれかウォシュレット使ってるかって言われて、あ、はい、で最近引っ越した時にウォシュレットを入れて、ああこれすごいなと思った時だったんですよ、はいはい、そしたらウォシュレットを使ってるとダメなんだっていきなりこう説教を食らってですね、これ大腸菌撒き散らして空気中に大腸菌だらけになるから、するとウォシュレットだと寿命が縮まるんだみたいなことを言い出したんですよね、
はいはいはい、
で、あのその人はなんかそういうのの研究家らしかったんですけどあのいきなり何もウォシュレットもそんな一個話題として興味というか、
ね、
あの接点もないのに、そういうこと言われてもちょっと困ったなと思ったんですよね。
リアクションできないです
ね。できなくて、
そうですか。
ちょっとすごい悪い印象で終わっちゃったんですよ。もうあんたのとこでウォシュレットとかそういうのセミナーあってもいかないよみたいなふうに思ったんですけど。
なるほどね。
なんか
そう
うちらは、まあ、話さないからあんまそんなないかなと思うんですけど、うんうん、
いますよね。
逆にこう、うん、
自己 PR をガンガンしてくる人、
してくる人
いますよね、うん、まあしょうがないですよね。聞いてあげるしかないんですけどね。
なんか聞き方で何かあります？あのこういう聞き方するってのいいよみたいな。
まあ、勝手にしゃべっちゃう人はもう聞き方も何もなく、はい、うんうんってうなずいててちょっとこうリアクションし、あの質問とかしてあげると、はいはい、また3倍ぐらい話してくれます、
ね、なるほど。
あんまり喋ってる人に質問したくないですね。
確かに。
そうだなぁ、聞き方で、あのやっぱこう初対面の人と会って、
はい、
その何がしたいかっていうと、
はい、
別にそこでこう時間潰しをしたいわけじゃ多分ないと思うんですよね。お互いせっかく会ったところで。
そうですね。
やっぱ何かしらこの自分のビジネスにつなげたいっていう思いがありますよね。
はい、
そうできればそっちの趣味だけの話で終始するんじゃなくて、あの実際のビジネスにつながる話題にお互いにする方には向けますけどね。会社の社名を見てこれ何の会社ですかとかまず言ってみるとかですね、
はいはい、例えばあと事業内容だったりとか。
事業内容そうそうそう、
うんうんうん、なんか最近どんな仕事してますかとか、
うん、どんな仕事、
うん、なんか結構景気良さそうな会社の名刺もらうと、あのなんか最近こうパーッとした案件なんかありますみたいな、たまに聞くと、あの大手のなんとかでやってんだみたいなこと言われたりして、すごいですね、とかってありますけどね、
はいはいはい、
どういうルートでそういう仕事来るのかなって、そこが興味があったりするんですよね。
なるほどね。すごい。どうか、まあ、聞いてあげてもいいかもしれないですね。長時間話し続けるのもしんどいです。
そうですね。今2人ともすごい精一杯話してます。はい。それでじゃあ あと他にあのそうだ。今のは話ベタの方の人だったんですけど、うん、性格的に今度なんか引っ込み事案だったり人見知りの人の場合の営業マンのためにはどういうなんか策っていうんですかね、こういうことすると引っ込み事案でもいいんだよみたいな部分ってありますか？
あの基本はさっき言ったあの自分をさらけ出すっていうのが第一、
はいはい、
一番近道だと思うんですよ、それが。で、やっぱりそれはそれでも、やっぱりこう表現がなかなか、相手に伝わるための表現が下手なタイプなんで、ね、我々みたいな。で、そういう時は何かこう、自分をの代わりに何か言ってくれる、私も名刺だったりとか、はいはい、チラシを1枚作って持ってったりとか、はいはい、そういうのでやってましたね。
じゃあそういう人はもう何ですかね、こういきなりこう矢面立ってドーンっていくよりは、最初に細かくこうツール作るとか、なんかこう自分の言いたいことをこう違うもので表現して、それを持参して持っていくっていうのが安心できますかね。
それの飛び込み営業とかリクルートの時やってたんですけど。
はいはい。
他の人は飛び込んでその場でこの社長出してくれみたいなやってたんですけど、私はそれができなかったので、
はい、
チラシを持ってって受付にこれ社長に渡してくださいって言って名刺とチラシを置いてそれで帰ってくるっていう、それだけの飛び込み営業をやってました、ね、はい、でまあ、手当たり次第それをやるんじゃなくてピンポイントに狙って、私の場合当時は建設会社、
はい、
もうほぼそれだけをターゲットにして、リクルートの営業って全ての業種に売れるんですけど、
はいはい、
だから建設会社、私も建設会社だけをターゲットにして、そこだけにこ
う
チラシを置いて帰ってくるっていう、そういう営業をして、でそこからこう声がかかるっていう受注の仕方をしてましたね。
もう飛び込んでもう行ってその場で売るってんじゃなくて、
その場で何話を聞かれたらちょっと逆に困るんで、
あ
逃げるように帰ってくると。
なるほど、なるほど。それいいですね。
うん、あのね、飛び込みのハードルが下がるでしょ、
はい、
すると、
はい。
でも行ったら行ったで何かしらものが置かれてるんで、成果としては一歩か半歩やっぱ進んでるわけですよね。
まあ、いきなり飛び込んで受注だとすごいハードル高いですけど、
う
ん、まず飛び込んだよっていうので、まずクリア、
あそこでもう受注するうんぬんじゃなくて、飛び込んだか飛び込まないかっていう、はい、資料渡したか渡さないか、はい、それで何とか同じところで続けていくと、
あ、
受付の人とも顔なじみになるって、はい、分かってくれてるんで、そう、そんな感じですね。
じゃ一回何もリアクションなくてもめげずに何回か通うってもあり
なんですね。そうそうそう、相手にするとプレッシャーかからないですね。 あの人が来ると粘るからうるさいわ、はいはいはい、となるとまた拒絶されるじゃないですか、はい、2回目が、
はい、
なんか営業マンらしくなくこうさらっと帰っちゃうねというぐらいの印象で行くと逆に印象残るかもしれないですね。
あ、普通しないですもんね。
うん、どうなんでしょうか最近ね。あまりした人はあんま見てないですけどね。
確かに。あれ、あ、ちょっと話微妙に変わりますけど、今そうでもないですけど、なんか新橋の駅行くと新卒の人がいきなり SL 広場の前で飯交換させてくださいって今多いですけど、
多いですね、
あれは何を鍛えてるんですかね。
ね、度胸、
度胸なんですかね。
度胸でしょうね。
なんかもっと今の渡さんの話聞いたら他にやり方あるんじゃないかなって思ったんですけどね。
あれはだって失礼な話ですもん、通行人に対して。私はああいうの来ても一切受け付けないです
もん、ね、
名刺もったいないですもん。
確かに。
で特にこの、ね、高い名刺使ってますからね。
確かに、うん、なんだかなって。
そうね、あんたも練習のためにはちょっとね、嫌だよ、一人でやってよって感じ
で。なるほど、ありがとうございます。
そっか、
はい、じゃあそうですね、どんどん行きたいと思いますけど、今もあのタイプ別に他にありますか。話し下手だと、人見知りのパターンと。
ああ、あまり正直そうかっちり分けてはいないんですけどね。
ただどっちかって言えばみんなそういう要素が
絡み合ってる状態ですよね
っていう感じですよね、うん、だから本当にさっき和田さんがおっしゃったような俺が俺がっていうよりはどうぞどうぞみたいな、そんな人ですね、うん、じゃああれ、そういう人がですね、和田さんみたいにナンバーワン営業マンになるためには、あの先ほどの自分さらけ出すの他に、うん、なんかもう具体的にこれした方がいいよみたいな部分ありますか。
あ、
そっか、悩んでるのはやっぱりトークの部分ですかね。
うん、あのトークでそうつまずいてる人が多分多いはずですよね。自分は喋りが下手だから引っかえちゃったりするから、
はいはい、
うん、伝わらないと思ってる人が多いですよね多分。
確かに、あの、まあ、正直僕も私さんもですね、セミナーやってるんですけど、こんな調子でポツポツポツポツ話したセミナーやってんですよ。セミナー講師っていう一応肩書きもあるんですけど、それでもあの大丈夫です、はい、ですんで、
ね、だからセミナー講師はうまく喋らなきゃ、で、ね、来てる人は別にうまい喋りを聞きに来てるわけじゃない、うん、ということに気がついて、
はいはい、
まあ、こう本質的なこの中身がどう伝わるか、中身をどうやって伝えやすく、分かってもらえやすく伝えるかっていうところに気持ちをシフトしたら自分も楽だし、受講者の反応も変わりますよね。
確かに、
今まで喋っててこの喋りって伝えにくいなと思ったらこう絵で見せるとか、
はいはいはい、
そっちの工夫をした方がいいですよ
ね。
あとそのトップ営業マンと言われてる人に、
はい、
立てよくは昔あのライターをやってた時にインタビューしたことがあったんですけども、あったんですよね、
はい、
で全国 の建設会社の大手有名な建設会社の全国の支店を回って、はい、その支店のトップ営業マンにインタビューをするっていう企画があって、
はい、
全国回って言ったら、この人がトップなのっていう見た目の人、
はい、
が多いんですよ、意外と。住宅営業でも、
はいはい、
なんか住宅営業ってこうすごい押しの強いイメージが多少あるんですけども、
なんかダブルのスー
ツみたいなイメージ、ギンギラギンのね、イメージがあるんですけども、なんか非常にこの物腰柔らかく、本当は口下手な人も多くて、そう、こういう人でも売れるんだな、トップなんだなと思うと、ちょっと自信がつきましたけどね。なんかね、共通しているのは、はい、さっきの質問の答えなんですけども、はい、あのきっちり相手のことを理解しようとするしてるんですね。あの質問とかヒアリングが長いんです、
はいはい、
まずそこから入るし、そこで終始してる感じですね。
なるほど、なるほど。ということはあれって、事前に行ってで自分が聞きたい質問を最初にまとめるのもありですかね。
これもありですね。準備が、時間があれば。
そうすると安心しますもんね。
そうそうそう。
これ聞けばいいとか。
そうなんですよね。それを先に相手に渡しとくってのもありですしね。
なるほど。逆に喋んなくていい
ですね。そうそうそう。今日これ聞きますから。
いいですね。
そうそうそう。なんか取材してるときはよくそれ使います、
ね。ああ、うん。確かに確かに。
するとね、あの相手がなんていうかな、この営業マンはちゃんとこっちの話を聞いて理解してくれる人なんだっていうことが伝わる。そこが多分大事なポイントだと思うんですよ、
ね、はいはい。それいいですね。事前にこれ聞きますよっていうのが。
そう
です
、
うん、確かに、
うん、商品説明なんていうのは、はい、練習しなくても、はい、相手が質問してきたことに対して答えてあげるというスタイルにしちゃえば、
はいはい、
結果説明していることになるんですよね。
確かに。そうですね。相手が知っていることまでまた繰り返して話すことないですもんね。
そう。それやっちゃダメなんですよ、逆に。そう、あの、それをやらないためのヒアリングかもしれないですね。相手がどこまで知ってるのかっていうのをまず確認した上で、説明してあげる。相手の知らない部分だけを、知りたがってる部分だけを説明してあげる。
だからずっと相手のことに言って、ただ長く座ってればいいとかなくて、1分でも5分でもすごい密度の濃い話していればいいってことなんですね。
そうそうそう。時間じゃないですかね。
な
んかよくありますよね。お客さんとか行って今日は30分喋りましたって自慢する人、
はい、
自慢でもないですよね、それはね。
なるほど。いいですね。5分でそれができて、契約できれば効率化も
何もいいですよね。
いいですね。
私もできるだけ早く帰ってきたいんで、3回行くとこ2回で済ませたいんで、
ね、そうですね。多分売るステップが多分3つとか4つあるんであれば、そこをこう短い時間でもう2ステップで第4段階までいけるみたいなやつを、あの、事前にもうやることで、あの、変な緊張もないですし効率化にもなるんで、それはいいですね。なんか無理にして話そうと思ってやるよりは。そうですね。でこちらでしたっけ、和田さんの最新刊。
あ、そうですね。まあ、その、まあ、ある意味2冊同時に出たって感じですね。
はい、内向型のための、自分に無理せず楽に話せる51のルールの雑談術っていう本と、はい、あと営業は口下手上がり症だからうまくいくっていう、
はい、
あの、最新刊出てまして、はい、もうこちら、あの、バーッと見てもですね、もう最初は喋らないですとかですね、あの、相手がどんどん喋る質問をするとかですね、あの、本当にですね、こう、僕ら含めてですね、あの、口下手上がり症の人のためにですね、あの、もう喋れなくていいよっていう部分をすごい凝縮して書いてる本ですね、ぜひご一読いただければなと思いますね。
ありがとうございます。
はい、でしかも、あの、内向型の人のための雑談術ですからね、これはすごいと思いますよ。はい、あの、そうそうそう、無理して あの笑い取らなきゃって変なプレッシャーがあるんですけど、そこら辺はどうなんですか、渡さん。
雑談の本当の目的は何かっていうところですね、
はい、
別にそこで笑わせることが目的なのかっていうことを考えると、
はいはい、
そうじゃないだろうと、はい、こう相手との心の距離感を縮めることが雑談の目的だと思うんで、それには別に笑わせようが何しようが、うん、自分なりのやり方をやった方がいいですね、
はいはい、確かに僕も雑談また変なモデリングがあって、うん、やっぱアメリカンジョークの一つでも言わなきゃまずいっていうのがあったんですけど ね、あの今の話でそこはもうやらないようにします。
昔その雑談雑学の本とかすごく読んで、
はいはい、
でその小ネタを覚えて、
はいはいはい、
その人前で披露することもやったこともあったんです
けど、ね、はいはい、
あの場をわきまえず全然関係ない話をするんで僕の場合何それって感じで逆にしらけちゃうとか、ねね、痛い思いはいっぱいありますよね。
ありますね。なんかそうなんです、変なプレッシャーで笑わせなきゃ笑わせなきゃってのをすごい感じてたんですけど、そうそうそう、そんなのできるわけないんですけど、うん、なんかそこに目標を置いちゃってたんですね。
そうですよね、
うん、確かに
いいですね。これはあの自分の役割じゃないんで、
うん、
笑わせるやっぱ専門の人がいるんで、
あ、
そういう人に任せる、
任せれば適材適所で、
そうそうそう、
じゃあ、そろそろお時間もなくなってきたんですけども、
はい、
じゃあ、おてつさんがもう来校型の人のためにズバリこれをこうした方がいいよっていうのを まとめみたいな形でなんか一言メッセージいただければと思うんですけど、
あ、
はい
はい、あのそう、来校型の繰り返しになるかもしれないですけど、
はいはい、
性格っていうのはどうしてもこうネガティブな方にの性格なんで、マイナスに見られがちなんですよね、社会的に。学校でもそうでしたし、
はい、
でもマイナス見られちゃうからってそこでコンプレックスを持って自分をこう押し込んで、
はい、
またそれで逆に表現がさらにできなくなる状態、負のスパイラルに陥るぐらいだったら、
はい、
もういっそのこと私こんな性格なんで、
うん、
あまりこう人と団体でいるのが嫌なんで、
うん、
苦手なんで、
はい、
っていうことをこう何かしらの表現を周りの人にした方がいいですよね。いつも誘ってもこう 断る、なんかこう、ね、飲み会に誘われて行きたい気持ちはあるんだけど、でも行きたくない気持ちもあって、いつもこう葛藤しちゃうんですよね、内向型の
人って、はい、
でも決してその人たちが嫌いなわけじゃなくて、単にこの集団で飲むことが抵抗があるんだよっていうことをしっかり伝えることで、ちょっと誤解を受けやすいタイプなんでね、
言葉足らずだったりとか、
そうなんですよね、
態度がなんかこうあんまり
だったり、その
表現できなかったり
そうしますからね、自分では思ってもいないことのように相手に思われてしまう傾向が非常に多いですよね。
確かに、そう、
なので自分を、
はい、
ちょっとでいいから、
はい、
隣の人にでもいいからこう少しずつさらけ出す、それはね、今の性格でもいいですし、昔こんな子供だったんだよっていう例でもいいんですよ、
うんうんうん、
昔は本当に虫と遊んでるのが好きな子供だったんだっていうだけでも、
はい、
そういう表現になりますね、
うんうんうん、
はい
はい、
ということで、
はい、
気を楽にしましょうと、
はい、ありがとうございます
、はい、
じゃあ皆さんもこの内向型でもいいんだよと、自分のままでいいんですよってやつも人に伝えてですね、あのもう変に気負わずにやっていくだけで OK なんで、あのやってみてください。今日はどうも和田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい、失礼します。